こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、淡々とお届けいたします。先日イタリア国債の入札があったようです。で、好調に終わったようです。結果として金利が大幅に低下したなんてことをニュースで聞きました。イタリアという国の財政、これは今まあ絶対ということはないんですけれども、まあ、できれば絶対に倒してほしくないドミノというふうに位置づけられるかなと思っているのですけれども、まあ、今回の入札好調であって、で、金利が大幅に低下ということになったという事実、良かったなと思っております。今からどうでもいいことを言います。イタリアの金利とかけまして高血圧患者の診断と解きます。その心は問われましたら、下がってほっとしているというところです。はい、すいません、どうでもいいお話をしました。さて、今回取り上げますのは金融庁における投資信託法見直しのニュース、これを取り上げたいと思います。どんな、これもニュースなんですけれどもね、どんなニュースかと言いますと、金融庁が今回、この度投資信法を見直しまして、個人投資家保護をもっと厚くしなければならないね、そういう保護策必要だねということを検討し始めたという、こんなニュースです。何が問題だったのか。問題になった投資信託は毎月分配型という言われるタイプの投資信託です。で、これをですね、投資信託の分配金、配当するお金、その配当原資というものは運用益に限定しなきゃならないよね、やっぱり、というようなお話です。運用成果はどうあっても、つまり運用成果がボロボロであっても毎月分配されますよ、お金払いますよ、というような仕組み、これがですね、どうもセールスポイントになっていたようなんですけれども、その実質を見ればですね、一体何がセールスポイントなのだろうというふうに首をかしげざるを得ない、類の金融商品だったと言えるでしょう。運用で利益が出ていなくても配当を支払うというのでは、タコ足配当そのものと言えるでしょう。餌がなくて飢餓状態に陥ったタコは自分の足を食べて飢えをしのぐなんていう俗説がありますけれども、まあそもそもそんな話は嘘のようなんですけれどもね、そういう話なんです。で、もちろん投資する側、投資家側としては得することはありません。得をする、ただ得をする人がいるからこそそういう商品があるわけであって、で、誰が得するんですかと言われれば、その投資信託を売る側、具体的に言えば売って販売手数料をもらえる側、そしてまたその投資信託ファンドを運営して信託報酬を得る側といったことになります。彼らは得するんですけれども、投資する側としてはあまり得することはないかもしれませんね。で、そんな風に人気がある毎月分配されるようなタイプの投資信託、僕に見えない魅力があるのかななんて考えたこともあるんですけれども、やっぱり見えません。そしてどうもそれは考えすぎでですね、どうも素人の無知につけ込んでというような性質のセールスが多かったというのが、その根幹にある問題のようですね。で、運用成果が悪化してきて、それ悪化するにつれてそれに正比例するようにしてトラブルが増加傾向にあるという現状のようです。まあ想像ですけれどもね、よくわからないけれども毎月お金が入ってくるんでしょうというような認識が広がっているぞというのであれば、こういった悲劇は広がる可能性が高いので、現状を見るにそれはさすがにいかがなものかと金融庁トップも思ったのではないでしょうか。運用会社の幹部となっている人のインタビューがですね、日経新聞に先日載っていたんですけれども、彼が言うには、運用益から分配金が出ていたと思っていたんですけれども、投資していた個人が投資信託を売却した時に初めて元本が大幅に目減りしているということに気づく場合も多いということだそうです。まさに悲喜劇としか言いようがありませんね。気をつけましょう。ちなみにアメリカの方では原則として運用で得られた利益に限って配当を行っているということです。売る側としてのモラルの問題、そして買う側としての知識の問題、まあ、厳しいことを言えば無知の問題、よく理解できていないものに手を出してはいけないのですね。 契約自由の原則というものはあるかもしれませんけれども、そして自由は尊いですけれども、しかし自由は、特に自由市場というものは厳しいものでもあります。悲劇、悲喜劇の拡大を防ぐためには、その、ある程度の規制というものは必要なのかもしれませんね。ということで、今回のまとめなんですけれども、まとめますとですね、自分ができないものには手を出さないようにしましょう、投資家として。そして、仮にですね、毎月お金が入ってくるからとか、または絶対儲かるからとか、うまい話、うますぎる話というものがもし来た時には眉につばつけて聞きましょうと。でもしそういう人がそばに来た時には、こんなことを言うのも面白いかもしれません。それはいい金融商品ですね、お得ですね、きっとあなたは全財産を、もしかしたらあなたは全財産をその商品に当てているんじゃないですか、大金持ちですよ、というふうにですね、聞いてみればいいかもしれません。まあ大抵の場合、まあ、ほぼ 100% なんですけれどもね、その彼はあなたが買ってくれるから得をするのであって、あなたが儲かるかどうかっていうのは二の次と言いますか、あんまり関心がないという場合っていうケースが、まあ、ほとんどのはずです。でもしですね、株式の個別銘柄に投資するというのであれば、その株券という紙に投資するわけではありませんから、まあ、そもそももう紙でできた株券というのはほとんどなくなっている現状なんでわけなんですけれども、その株式を買うということ、株主になるということは、なんかこうよくわかんないカードを買うんじゃなくてですね、生きた会社の一部、部分的所有権に投資することですので、なのでその会社そのものを理解した上でなければ、投資家として投資すべきか否かの判断は下せるはずもありません。投資しようと思っている会社があっても、その会社のことをよく理解できていないのであれば、それは投資にふさわしい時期であるとは絶対に言えません。で、投資にふさわしい時期があるとするならば、それは2つの条件を満たした時だと私は考えます。それは第一に、あなたがその会社のことを深く理解しており、なおかつその価値に見合った価格で、そしてできれば価値を大きく下回る価格で買えるとき、それしかありません。どちらの条件を外しても賢明な投資にはなり得ません。なので、健全な考え方をしてですね、賢明に投資行うのであれば賢明に投資して、まあ、ゆっくり着実に豊かになる、そんな道がおすすめだなということで、今回の投資、楽しい投資ポッドキャスト、締めたいなと思います。1点告知なんですけれども、投資家のための、決算書の正しい読み方をお伝えしたいなと思いまして、このところセミナーの準備を進めています。これはですね、楽しい投資研究所のミッションであります、決算書を投資家にとって身近なものとする、ひいては日本の証券取引の場を健全な資本市場とし、市場を通じたコーポレートガバナンスによって優れた尊敬できる会社をバックアップし、さらには豊かで幸せな国づくりに資するといったものの実現に向けての一歩と位置づけております。で、まあ、具体的には通信講座という形がいいなと思っておりまして、そういった形での通信セミナーといった形での提供を考えております。で、楽しい投資研究所のオフィシャルクラブであるところの楽しい投資友の会会員の方へ、まず優先的にお知らせ、申し上げる所存であります。ご興味がおありの方は、これから登録方法などをお伝えいたしますけれども、ご登録いただけたら、私としても嬉しいかなと思いますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。はい、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google など検索エンジンでもって楽しい投資というキーワードで検索してみてください。トップにヒットいたします。なお、楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会、会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会の入会金、年会費は一切かかりません。コストゼロでご入会いただけます。で、具体的な入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、お申し込みいただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。 まだまだ寒い日が続いておりますけれども、たまに雪が降ったりして道が凍ってつるつる滑って危ないななんて思うこともありますけれども、どうか健康とかまた物理的な面でも気をつけてお過ごしください。今回も、楽しく、まあ、こうお送りしている私自身が一番楽しくですね楽しい投資ポッドキャストをお届けいたしました。また早いうちにお届けできるように、やっていきたいなと思っております。では次回の楽しい投資ポッドキャストで、お会いできることを楽しみに。ではこれで、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。